質問はですね、悪口をなぜ言いたくなるのかと。ですね。なんでだと思いますか？
自分は正しいと思うから。
何のために悪口を言うんですか？何のために？
何のために言うのか。
はい。
その人の評価を下げたい方ですか？
その人の評価、相手の
存在価値を下げたい方ですか？
そうですね。相手の存在価値を下げるために悪口を言うんですね。何のために？
自分の存在価値を上げるためです。
違います。はい。相手の存在価値を下げるのはね、何のため？
正しいことを認めてもらいたいから
。何のために相手の存在価値を下げるんですか？その存在価値というか、これ価値ですよね。相手の価値を下げるんです。はい。はい、
自分に価値がないから。
いや、違いますね。なんで相手の価値を下げるか。まず悪口を言う相手ってどんな人ですかね？
自分にとって都合の悪い人。
どういう意味で？その相手っていうのはどんな人ですか？はい。
もう嫌な人です
なんで嫌なんですか？それは相手を通して私の
自分の嫌なところが見えるからです。
真実が見えるからですね。だから真実を認めたくないから悪口を言うんですね。 つまり相手の存在は私にとって取るに足らないものだと。だから相手によって知らされたものも自分にとって取るに足らないものだと、ね、つまり相手の悪口を言うことによって相手の価値を下げてですね、相手によって知らされるこの真実も、うん、そんな認めるような価値のない取るに足らないことなんだと、こういうふうにしたいってことです。はいはい、
全部取りに足らないことで喧嘩になったんですけれど、
はい、
まあ、喧嘩というか、でもなんかこう腹の虫が収まらなくて、たまたま電話がかかってきた友達にうちの夫の悪口をわって言ったんですけれど、
はいはい、
言った後どうもなんか気持ちがすっきりしなくて、
はい、やっぱり悪口を言い足りなかったのかな、
なんでこんなこと言っちゃったんだろうとか思ったんですけれど、
それはご主人の存在がやっぱり、ね、ご主人を通して自分 にとってですね、都合の悪い真実が見えるからなんです。だからまずはどんな真実が見えたかが大事なんですよ、それをね、ご主人を通してそこが大事なんですよ。できっかけはあまり関係ないから、取るに足らないことですから本当にね。だけど何かが見えているはずなんです。
なんかこういつもこう私が話をしても聞いたりとかしても返事をしないんですよね、いつも仕方されるんですけれど、
はい、
でまあ黙っていたんですけれども、ようようちょっとぶち切れてもう頭に来たんで、大体なんでそうやって人の話をこう無視して返事しないのとかわーって言ったんですよね、私。
はいはいはい、
あ、でもそうやってされたら私だってそうやってするよみたいな感じでちょっと言ったんですけど、まあ、主人はそれに対してどうのこうのって何も言ってこなかったんですけれど、
はい、
もういつもその何かを聞いても話しても返事をしないっていう、まあ、無視されるっていうのがやっぱり非常に私の中でこう許せなくて、
はいはい、
私があなたに何かしましたかっていうような思いになったんですよね。
だからその、ね、ご主人から無視をされたと、うん、で無視をされたことを通して何か見えたわけですよね。
無視されたことに対して、
うん、ね、無視をされましたと、自分が声をかけてもですね、返事をしてくれないと。それを通して、何かが見えたんですよ。つまり、何かずっと不安を抱えていたわけですね。自分はこういう人間じゃないかっていう不安を抱えていて、その不安が無視を通して、まあ、見えたわけですよね。なんか不安が的中したわけですよ。私はこういう人間だから無視をされたんじゃないかっていうことですね。
これ別に今始まったことではないんですよね。何かを聞いても知らない顔して、
はいはい、
無視したりするの
は、はい、
それってそんなに今まで気にならなかったんですけれど、
はい、
まあ、気にならないってことはないですね。やっぱり嫌な思いは持ってましたけど、
うん、
そんなこう怒り狂うようなことでもなかったような気はするんですけれど、
はい、
まあ、今回なんかすごく腹が立って持ってしまったんですけど、
はい、
でもなんかそこで不安って言われてもどういう不安なのかっていうのは、
なんで腹が立ったかなんですよ。そこでご主人に対してなんで腹が立ったか、まず腹が立つっていうことはこれ煩悩ですから、
はい、
煩悩っていうのは真実を隠すために起こるんです。 だから何かそのね、そのご主人が無視をしてくることを通して、何か真実が見えたわけです。
どういう不安かということですよね。
そうそうそう。はい、
無視をされることによって起きる不安っていうのは、
うん、
無視されて不安になる人はみんな同じものですか？
いや、それは分からないですよ。
それは分からない。
それは分からない、はい、同じかもしれないし違うかもしれませんけれども、ね、無視をされることによって、ああ自分はこういう人間だっていう風に感じたわけですね。
それは私自分で認めたくない部分なんです。
そう、自分で認めたくないから怒ったわけですよ、うん、だけどそれはもう不安が常にあるので、ご主人のその態度がやっぱどうしてもそのね、そうされたことによって真実がこう認めざるを得ないような感じで突きつけられたからね、うん、だから何とかしてもうこれは真実じゃないと、私はそんな人間じゃないと、うん、思いたいから、そうだ、ご主人が悪い人間だから無視をしたんだと、こういうふうに、話を持ってきたかったんです。
誰からも相手にされないっていうような不安ですか？
そうですね、近いですね。あ、はい、これですね。はい。はい。こういうことですね。孤独になっていく。つまり、一人ぼっちになっていくと。ああ、そうなんだなと。つまり、ご主人から無視をされたことによって、一番身近な人からも、まあ、無視をされるような自分は、人間なんだなっていうか、そういうふうに生きてきたんだなっていうことです。
でも今までそんな腹立つようなことはあんまりなかったんです
よね。今まではそのね、一人ぼっちであるっていうことをあまり感じてなかったんです。なぜ、若かったから。でも年を取ってきて、もう老後ね、自分のこれからの人生っていうのを考えてしまうわけです。そうすると、まあ、分かりますよね。ああ、自分って本当一人だなあっていう。そうすると、この一人になるために今まで生きてきたっていうことになるんですよ。そうするとね、悲しいじゃないですか。一生懸命生きてきたわけですよ。いろんなことをやってきて、人にも施しをしてきたはずなのに、あんなにご奉仕もしてきたはずなのに、ね、良いことに励んできたはずなのに、最後は一人になってしまっているっていうのは、あまりにも悲しいことじゃないですか。うん、でそれが、まあ、真実なんですよね。その自分の一番のそのそばにねいる人でさえ、私のいた 言葉を無視してくると。無視しようしてくることが辛いんじゃなくて、あ、このご主人と自分との間っていうのは切れてるんだなってことです、関係が。何もこう積み上げてきたものがないんだなということを薄々気づいてるわけです。でも認めたくない、認めたくないっていうのは、そのね、今まで一生懸命やってきたっていうことも否定したくないし、これから待っているであろう孤独な人生、ね、孤独なこう老後っていうのも見たくないわけです。だから怒ってしまったわけです。というか、あなたが私を無視することが悪いんだ、ね、私はあなたのために尽くしを尽くしてきた、あなたがちゃんと答えて人間関係を築いてくれたらこんなことにはならなかったのにって思ってるわけです。私は悪くない、そう、私は孤独じゃないってことなんです。だけど怒っては見たものの真実は変わらないので、なんであんなことを見せたんだ主人はと、許せんということで悪口を言っている。そうだ、悪いでしょと、こんな悪い、ね、主人なんだと、その私はちゃんとやってきた、でも私が孤独になってしまったのは主人が悪いからといっぱい悪口を言ってみたものの、孤独であるという現実は変わってないので、なんとなく釈然としない心が残ってるってことですね。
よくわからないんですけど、なんでこう主人というのは家族に対してもそうなんですけど、こういろんなこと聞いても、まあ、答えることもあるんですけれども、
はい、
全く返事しないことってあるんですよね、
はいはい、
なんでなんですかね、よくわからないんですけど、
それはやっぱりその自分も人の話を無視してきたし、またご主人が喋ったこともみんなは聞いてくれないからです。はい。
前ね、この大阪でその弔問があった時に、
はい、
一泊泊まった時だったので、
はい、
車を駅の駐車場に置いてなかったものですから、福井の駅まで迎えに来てってお願いしたんですね、
はい、
前日に、
はい、
来てもらえないかって言ったら返事しなかったんですよね、
はい、
で返事しないから、あ、もう来てくれないんだと思って、
はい、
息子に頼んだんです、
はいはい、
そしたら息子は、あ、いいよって、何時に終わるの、何時に電車着くのって言われて、
はい、
何時って言ったんですよね、
はい、
じゃあ主人迎えに来るんやね、
そうですよ、来ますって、
そんなんさ、2台来ることになるじゃないですか。
いや来ますって、
そんなんさ、でブツブツ私に怒るんだけど、
うん、
なんでそんな頼んだんやって言うから、で、うん、返事しないからそんな来れないと思ったしって、
いやいや、だから来れない時は来れないって言うんです。
そんな、だってそんな返事しなかったらそんな人待ってるの不安ですよね。
そうかな。いや、僕の知り合いの人のご主人はですよ、いや、ちょっとさ、ここ連れて行ってくれないかなって奥さんが言うと何も答えないね。でもその時間になると身支度をしてね、ご主人が、あ、行くよとか言って言うわけですよ。よくあることですだと思うんですけど、僕の身近ではですよ、ちょっとあれやってくれないかな、何も答えない、何も答えないけどね、やってくれないのかなって思うとやってくれると、ああこの人はこういう人なんだなあと、
難しいですね、でもね、それはね、
はい、
難しいですよね、でもね、約束がなってくるとね、返事しない人を待ってるとかって、
はいはい、 だからまあちょっとこう危ない場合は頼まないんですね、うん、息子さんにお願いして。
あ、はいはいはい、
でそれ以外の時は頼んで、ね、返事はないけど、あ、聞いているんだな。やっぱここはね、気を長く持つことが大事なんです。私もそうですよ。お願いしてね、ね、いやちょっと岡崎駅まで迎えに来てくれないかな。返事はないです。誰とは言いませんけど、ね、ね、だけど返事がないっていうことは来るってことなんですよ。ね、で岡崎駅まで来て来なかった時に初めて電話をするんですね、他の人にね。それでも、ね、誰も家にいなかったら、ね、まあ、バスで帰るか、タクシーで帰るか、まあ散歩だなと思って歩いて帰るか、これもいいですよね。やっぱ人生気を長く持つことが大事です。返事がなかったからと言って無視をされてるわけじゃないんですね。めんどくさくて返事ができないだけなんですよ。口を、ね、開くのにもエネルギーが必要なんです、ね、口が重くて開かない時だってあるんですよ。
開かない時も
あるというか、ほとんど開かないんですけれど、はい、だから開かないけど聞いてないかなと思ったら聞いてたりするんですって
。なんかやっぱり返事がないとこ私イラッとするんですよね。
はいはい、
聞いてんのって言うと聞いてるとかってね、
はいはい、
言うんですけれど、
はい、
だったら返事してやって言うんですけどね、
はい、
返事してやって言うと無視はね、それもね、
はい、
わざとではないんですか。
はい、
わざと、
まず、いやいや、例えばですよ、ね、なんか新聞読んでたとしますよね。ね、お父さんちょっとね、こう、こうでこうで、うん、聞いてるでしょ、
うん、
ほら、テレビをこう見てる、ねえねえねえって、ね、僕テレビをこう見てたとしたら、話しかけられたとさ、ね、聞いてるでしょ、うん、ね、
聞いてますね、一
応。はいはい、聞いてます。あの、何ですかね、男性と女性は違うんです。何て言うんですかね、男性はあんまり返事などしないんです。
そんな
しないんです。
なんで返事しないんですか。
うん、だから、はい、で基本的にね、男性っていうのはね、何かやってるんですよ。声をかけるときに何かやってるんじゃないですか。テレビを見たりとか、
新聞、
あ、ご飯食べてるとかね、うん、そうするとそのご飯を食べてるのは、ご飯を食べてるっていうことに集中してるんです。
そんなことないと思いますけどね。
ね、これでご飯を食べてるってことに集中しているんですよ。その集中しているときに、ね、返事をするとなると、ご飯を食べるというこの欲を一旦切って、あ、そうだねって答えないといけないんです。だから耳に入って鼓膜が振動してるからいいだろうと、これが聞いているっていう風な態度になる。
それはそういうもんなんだって、私がやっぱり悟らんたからね、そういうこと
はね。ねえねえ、そうですよね。どうですか。
聞いてるだ あるわけで聞こえてるよね。
聞こえ
て
そう聞こえてますもんね。そうそうそうそう。返事はないけど聞こえてますよね。そうなんですよ。返事はないけど聞こえてるんです。これが男なんです、うん、
これじゃあ今後ですね、またその返事がなかったとしても、そのまあ自分が無視されてるっていうふうに思わなければ、そういう不安っていうのは、
はい、あ、そうそうそう、男とはこういうものだと、うん、ね、よく、うん、悟るというか、うんうん、理解することが必要です。でもその男ね、自分は聞くときはそういう聞き方をしながら同じことをされるとめちゃめちゃ怒ります。
怒りますね。
おい聞いてんのか。あ？ねえ、それはあなたがそういう聞き方をしてるから、だからね、相手にもそういうふうに映っているだけなんですけど。
はい、私ね、あの2年、1、2年ぐらい前に、あの聞こえてたんですけども返事しなかったんですよね。返事されないとどういう思いをするかっていうのがね、分からせてやろうと思って黙ってた時にやっぱ同じこと起こったんですよね、
うん、
だから腹立つでしょって聞いてるのに返事しないと、あなたいつもそんなんやろっていうの倍返しよね、これこそ ね
やったらやり返す倍返しただ
けどそうやって言った時になんかこう気まずそうな顔はしたんですけれど、うん、変わらないですわね、そういうの
ね、はいはい、うん、基本的に男ってそんなね、あの、なんですか、器用じゃないんですよ。あの、何かこう、集中していたらね、人からこう話がね、こう話しかけられても、基本的に聞こえてはいるけど、その返事ができないわけ。そんな風に器用じゃないわけですよ。女性の頭っていうのはこう、なんていうんですかね、器用なんですよ。何でですかね、左側のね、なんか頭の中でこう何かを考えながら別のことが喋れるでしょ。
ああそうですね、
あるある。男にはできないわけよ。くこう女性の会話の中でこうね、男性、その女性の会話を男性が聞いてるとね、何言ってるかわからないって話があるわけ。こうまず猫の会話でさ、あ、猫かわいいよねねとかで、そうそうそうそう、あの食事なんだけどね、あの食事が美味しいよねとかで食事の話で突然変わるわけですよそうそう、え、あれ猫の話はどうなったのと、こうなるんですよね。ね、猫の話どうなったのって なって、じゃあ食事の話なのかなってなったら、そうそう、それで猫なんだけどってね、まるでこう猫の話がこう続いてるわけ。こう猫の話がこう続いていながら食事の話も平行で続いてるわ。そうするとね、男性としてはさ、え猫をなんか、煮るのかな、焼くのかなって話になってくる。この辺がそのなんていうんですか、女性っていうのは頭の中で何かを考えながら喋れるんですよ。頭の中でね、こう別のことを考えながら、例えば、ね、友達とお話をしていると、そうすると頭の中でね、あ、そうそう、子供はもうすぐ帰ってくるなっていうことを考えながら喋れるんです。こう合わせられるんです。ね、あ、そう帰ってくるな、あ、そうよねとかって喋りながら頭の中では別のことを考えておれるわ。
なんかそう、初めはそうですね、なんか朝なんかこう弁当のおかずをこう作って何をしようかなって考えながら、なんか息子とこう違う話をしてたりとかっていうのはありますね。
そうでしょ、
あるある、
弁当のことをこう考えながら、ね、息子さんと普通に会話ができるでしょ。
なんか作りながら
そうそう、あ、次これ作ってこれ作ってって考えながら、でもこう、なんていうんですかね、食事、その息子さんとお話ができるわけでしょ。ね、でもその男から見たら異次元の会話なんですよ。そんなことできないんです。ね、そうそうそうそう。だから女性としては返事はできるでしょってなるわけ。でも男は返事できない。今テレビ見てるんだよと、テレビ見ながら返事なんてできない。わかります？返事した瞬間テレビで何をやったかが消えちゃうんだから ね、今こうやってテレビを見てこう流れをこう考えてるわけですよ。こうあうんうんうんってこう話をして見てるわけですよね。このタイミングでね話しかけられると、あれあれあれこれは一体どういう話だったかなと飛んでっちゃうんです。だからこのテレビが全部終わってから話しかけてほしいです。
なんか今そうやって言われると何もしていない時っていうのはあんまなかったかもしれないですね。
だから返事じゃないです。まずね手を止めさせることが大事なんです。ねえねえねえねえって言うんです、話す前に、
はいはい、
ねえねえねえうんってこの後から喋るんです。そう。例えば子供にね、男の子にさ、ねえ、テレビを見ながらね、ねえ、これ やりなさいよって言っても聞いてないでしょ、うん、そういう時はテレビをバチッと切る。で、それから喋り始めると聞いてくれる。これが男なんです。
う
ん、
そうですか。
はい。ただ、聞いてないわけじゃないんです。聞いてないわけじゃないけど返事ができないだけなんです。そんな器用なことは男にはできないんですよ。例えばご飯を食べるって言ったらご飯を食べることに集中してるわけです、ねね、男性だったら今これを食べようと思ってるわけです。ここで声をかけられたら何を食べようと思ってたか忘れちゃうんです。
そんなことないと思うんです
よ。ね、あれご飯を食べようと思ってたの、おかずのこれを食べようと思ってたね。このタイミングで声をかけられても困るんです、ね、だから聞こえてますよ、一応聞こえてますけど、一応こう聞こえてるけど忘れてもいいレベルで聞こえてるわけです。
でなんか私もあれですかね、あの主人とかをうちの映画の母なんかはこのやってもらいたいと思うことをすぐにこちらがやらないと腹を立てるんですね、
はい、
待ってられないっていう
こと
ですね、
はいはい、
私もそれ同じなんですかね。
そうですね、はい、だから待つことが大事なんですね。
なんでそんなことぐらいでそんなに悪口言いたかったんですかね。
そんなことぐらいでっていうのはもう最近ね、一人ぼっちだなっていうことを強く感じ始めてきてるんです、ね、いわゆる同僚のこともそうだしね、同僚のことを通して、ね、その人と自分はグーゴーだと、あーその人の未来はきっと孤独になるだろうな、子供さんたちもみんな離れて孤独になるだろうなと、あー私も一人ぼっちだなっていうことをすごく感じるわけです
よ。じゃあ一人じゃないってことをやっぱ打ち消したくて、
はい、
その生きりはって言ってしまった
。そう、だけど認めていく必要があるんですよ。一人ぼっちなんです。認めないといけないんです。あ、一人なんですよ。
じゃあそうですよね、なんか一人じゃなかったら寂しいななんて思わないですよね、
はい、それを認めるからこそこれからの人生を一人じゃないように努力しようと思うわけです。でもこの真実ね、一人である一人ぼっちであるっていう真実を認めなければ、その今までの人生を否定できないわけ。今までの人生は一人になるためにね、こう結局いろいろやったけど一人になっちゃったっていうことを認められないわけですよ。だから今までの人生をそのまま続けていくんですよ。そっちの方が問題なんですよ、ね、一人ぼっちだ、それはそうかもしれない、ね、それはこれから先の話じゃなく今の話なんです。そして 今っていうのは今までの種まきが今を生み出してるんですね。ね、何じら過去の因を知らんと欲すれば現在の果を見よってね。今自分はどんな結果を受けているかっていうのが、それがもう真実なんですよ。
自分はどんな結果を受けているのかっていうふうにね、あの今の顔によって言われますけれど、
はい、
でも正しい結果っていうのは今みたいにこう仏教を聞いてれば分かりますけれど、
はい、
うん、まあ、孤独っていう結果を私は受けているんですけれど、
はい、
これは仏教を聞いたから孤独っていう結果を受けているんだなって分かるけれど、
はい、
聞いてなかったら分からない。
分からないですよ、聞いてなかったら分からないです。
そうすると今受けてる結果っていうのも結局聞いてなかったら
分かんないです。分かんないまま、これは無明というふうに言うわけですね。無明と、ね、無明というふうに言うわけです。だから自分の姿が見えていないから、自分がどんな結果を受けているかっていうこともわからないし、うん、どんな結果を受けているかっていうことがわからないから、今までどんなふうに生きてきたか、どんな種をまいてきたかっていうこともわからない。
世の中の人と仏教を聞いていない人でも、その因果応報っていうようなことを言われる方いますよね。
はい、
例えばその人の結果が、まあ、事故で、まあ、体の具合が悪くなったとか、まあ、家が、まあ、自己破産してしまったとか、なんかそういうふうな結果っていうのは分かりますよね。
はい、
現実としてそこにそういう結果が出てるわけですから、
はい、
仏教で言われるその結果っていうのは、そのそこに出てる、その何でしょうかね、
その仏教でいう結果っていうのはですね、長い時間をかけて生み出された結果っていうことです。長い、その突発的な事故とか突発的な地震があったっていうことではなくて、長い時間をかけて今という結果がやってきたとしたならね、それはもう厳粛な事実なんですよ。ね、仏教を聞いていくとそこを教えてくれるわけ、ね、あなたは、ね、こういう現実を受けていますよと、それを教えてくれるわけです。そしてそれはどんな種まきによって生み出されてきたかっていうことを教えてくれるんですね。だからこそ未来を変えていくことができるわけですよ。ところが、その非常に都合が悪いわけ。なんていうんですかね、今までやってきたことを私たちは肯定したいんですよ。否定したくないんです。ね。でも、基本的に、その今までやってきたことが正しいことならば、今幸せになってるんです。幸せになってないっていうことは、今までの種まきが間違っていたからなんですよ。例えばこれだ、まあ、今回のことならば、孤独という結果を生み出すために今まで生きてきたんです。それは自分はそんなつもりではなかったかもしれないけど、それが真実なんですね。真実なんです。でもそれを一旦認めてしまえば、じゃあ今までの種まきを変えようってなるわけ、ね、今まで生きてきた生き方を変えていこうっていうふうになるわけです、ね、その変えるっていうのは根本的に変えるってことですよ。私たちはね、プラスアルファぐらいでね、もっと他に、なんていうんですかね、加えたら変わるんじゃないかと思うんです。今までの種まきプラスこれを合わせたら変えられるんじゃないかと。 こう思ってるかもしれませんけど、その運命を変えるっていうのはね、プラスアルファじゃなくて取り替えなんです。今までのこういう考え方を捨てて、ね、新しい考え方を入れるっていうことなんです。だから皆さんにね、整理をしてくださいってね、そして一つ買ったら一つ捨ててくださいって言ってるわけ。何かを入れるっていうことは何かを捨てるっていうことなんですよ。何かを抱えながら新たなものを入れることはできないんです、ね、だから孤独っていう結果を変えたいと思ったならば、今までと全く違う考え方で生きていくしかないんです。じゃあ何なんですかと、孤独を変える一番の種まきは何なんですかと。さあ自分でも自覚しているようにね、気を長く持つことなんです。
何でもちゃっちゃとやりたいことですからね。
はい、それをもうやめるってことですね。私待つわってね、いつまでも待つわって、たとえあなたが振り向いてくれなくてもって、待つわって、いつまでも待つわって。
悪口っていうのはみんなその自分の真実が見えて不安になるから言いたくなるもの
ですか？そうですね、はい、
どんな場合で
も、はい、
うん、その悪口をずっと言ってばかりいる人っていうのは不安が多いってこと
ですか？そうですね、悪口を言ってばかりの人はですね、うん、もう自分の今受けている真実を認めたくないんです、うん、はい。でもそれはそれでもう一つの結果なんです、ね、ことわざに覆水盆に帰らずっていうね、ことわざがあります。もう起きてしまったことは元には戻すことはできないんです。だからそれはそれ一つの結果として受け止めていかなくちゃいけないんです。例えば子供さんが自分の元からねえ離れて帰ってこなくなったとしても、それはそれで真実なんです。あの嫁が悪いからではなくてね、自分がそう育てたんです、子供を。そう一つ一つ受け入れていくことが大事なんです。なんでご主人が返事してくれないんだじゃなくて、ね、そういうふうに接してきたんですご主人と。
なんかね、そういうふうに言われても、でも私はなんかいつも返事をちゃんとしてたっていう思いがあるんですよね。
違う違う、自分はちゃんと返事をしてたんじゃなくて、そうじゃなくてご主人が話しやすいような雰囲気を作ってなかっただけ
だそうですかそんなに話に使ったんでしょ
うか。そうですね、きっとそう思います、いや私の知り合いの人が仏法を聞くようになって ねご主人が喋るようになってきたんですよ。いや、やっぱり奥さんが変わったからですよ。そういえば昔はね、ご主人との会話がすごかったよ。あんたちゃんと聞いてんの？耳ちゃんとついてんの？バカじゃないの？とか奥さんが言ってた。 もうそれを聞きながら、いや そんな風に言ったら、ほら、ご主人もね、それは喋らなくなりますよね。そう。それはね、返事をしてくれないのは、話しにくいからなんです。私はちゃんと返事してきたからじゃなくて、ね、自分はじゃなくて、相手の立場に立って考えていただきたい。ご主人の立場に立って考えて、自分はどうかな、話しやすい人間かな、どうかな、そこを反省していただきたいんですね。
でも話しにくかったと思いますね。
ねえ、そうそう、そこを直していかないといけないんですよね。
特にやっぱりその豪快にいた時って、やっぱり俗の教えはもう絶対正しいっていう考えだったから、
はい、
やはりその主人の言ってることっていうのをこう否定してたように思います、ね、
うん、そう、長いね、豪快にいた時間によってですね、ご主人との間にこう溝ができてしまったんですよ、はい、その時は語りかけてくれていたかもしれないし、返事もしてくれていたかもしれない。あ、そうですか。あ、もともとそういう人だったかもしれませんけどね。まあでも長い時間をかけてそうなってしまったんですね。
知
れ
ませんね、それはね、
はい、
うん、そうですか。じゃあまだ謝ってないので家帰ったら謝れます。
そうですね。そしたら、うちの奥さんは変わったと思っていただけるかもしれません。
はい、
はい、
はい。